はじめは人権週間の話題です。みんなで気づこう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心。12月4日から10日までは人権週間です。すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であると謳った世界人権宣言は、基本的人権と自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々と国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年1948年12月10日の国連総会で採択されました。今年で63周年を迎えます。人権は人が人として生きていくために守らなければならない基本的な権利です。自分がかけがえのない存在であるように、他人もかけがえのない存在です。12月4日から10日までは人権週間です。この機会に人権について考えてみましょう。23年度人権週間協調事項をご紹介します。女性の人権を守ろう、子どもの人権を守ろう、高齢者を大切にする心を育てよう、障害のある人の完全参加と平等を実現しよう、ブラック差別をなくそう、アイヌの人々に対する理解を深めよう、外国人の人権を尊重しよう、 HIV 感染者やハンセン病患者などに対する偏見をなくそう、刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう、犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう、インターネットを悪用した人権侵害をやめよう、ホームレスに対する偏見をなくそう、性的指向を理由とする差別をなくそう、性同一性障害を理由とする差別をなくそう、北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう、人身取引をなくそう。以上です。人権に関する相談をお受けしています。人権擁護委員は法務大臣から委嘱された民間の方で、新宿区には現在11名の委員がいます。1月の第1週を除く毎月第1・第3金曜日の午後、区役所第一分庁舎2階で実施している人権身の上相談や子どもの人権啓発などさまざまな活動を行っています。人権に関する悩みをご相談ください。12月は2日と16日です。では区の人権擁護委員をご紹介します。継承を略して50音順にお伝えします。佐野英三郎、若林康子、金井茂彦、中村博子、河野恵美、加藤茂幸、井上美奈子、飯島康文、野尻信江、木沢勝之、吉村誠、以上です。お問い合わせは総務課総務係へどうぞ。次に人権週間の行事のご案内です。人権啓発パネル展、12月2日金曜日から9日金曜日までの午前8時半から午後5時まで、土曜日日曜日を除きます。6日火曜日は午後7時まで、9日金曜日は午後3時までです。会場は区役所本庁舎1階ロビー。内容は人権啓発パネル、子どもたちが育てた人権の花の報告パネルなどの展示です。お問い合わせは総務課総務係へどうぞ。人権ホットライン夜間実施。まず区主催のもの、12月6日火曜日午後5時半から7時まで、相談専用電話番号は5273-3648 番。相談時間は1人15分程度。お問い合わせは総務課総務係へどうぞ。東京都人権啓発センター主催のもの、12月8日木曜日午後5時から8時まで、相談専用電話番号は 5824-0841 番と 0842 番。相談時間は1人10分程度。お問い合わせは東京都人権啓発センター電話 3871-0212 番へどうぞ。東京都等主催事業です。公演と映画の集い、12月6日火曜日午後1時半から4時半まで、会場は1時。内容は21世紀は人権の世紀になり得るか、講師は数学者大道芸人ピーター・フランクル氏、そして映画 ハードル、長編アニメーション映画1時間半字幕付きです。当日直接会場の町田市森の 2-2-36 町田市民ホールへいらしてください。先着862名です。トークエンドコンサートと映画の集い、12月8日木曜日午後1時半から5時20分まで、1時会場です。内容は全盲のチャレンジャー立木紗恵さんのさらなる一歩を踏み出そうと、映画エクレールお菓子放浪記、1時間45分字幕付きです。当日直接会場の江東区住吉 2-28-36 手荒江東、こちらへいらしてください。先着1234名です。お問い合わせは東京都総務局人権部、電話 5388-2588 番、ファックスは5388-1266 番へどうぞ。手話通訳予約引きがあります。託児もあります。予約をしてください。さて、中学生の人権作文として、平成23年度全国中学生人権作文コンテスト東京都大会を、東京法務局東京都人権擁護員連合会の主催で実施しています。区内の応募作品7校993編の中から区代表3作品と参加校代表8作品が選ばれました。区代表作品は東京都大会279校4万383編応募で作文委員会賞を受賞しています。平成23年度全国中学生人権作文コンテスト選考結果は次の通りです。まず区代表作文委員会賞、心の差別、杉本由加子、新宿西富山中学校3年。朝鮮人と人権問題、蓮見慶吾、牛込第一中学校2年。黄色いハンカチ、内田理央子、落合中学校2年。次は三角校代表です。見た目は個性、中谷亜佑、牛込第一中学校2年。挑戦者、田上夏穂、牛込第二中学校3年。障害者差別をなくすために、大阪千尋、牛込第三中学校3年。障害者と共に生活をするために、松田龍之介、四ツ谷中学校3年。障害を気にせず暮らせる未来へ、鳥栖彩香、落合中学校1年。人と話せなくて、牧田博文、新宿西富山中学校3年。原子力発電所で働く作業員、下山瑞希、新宿西富山中学校2年。あなたの長所、キム・イエミ、東京韓国学校中等部2年。以上です。それでは、中学生の人権作文から、全国中学生人権作文コンテスト東京都大会作文委員会賞。新宿西富山中学校3年。杉本由加子さん、心の差別をご紹介します。3月11日金曜日、あの東日本大震災が起こった日、あの日以来大きな被害を受けていない私たちこそ手を差し伸べなければならないのに、支援物資集めに義援金集め、日本各地でさまざまな活動が行われていました。テレビをつければ東北の人たちに向けた励ましや呼びかけ、芸能人による支援活動の報道などがされていて、日本が一つになったような気がしました。その中で、私たちの学校でも義援金集めが行われました。私は生徒会本部役員の一員として、その運営に携わりましたが、誰もがやる気でいっぱい。さらに生徒会役員だけでなく、全校生徒のみんなもたくさん協力してくれたため、普段行う募金活動よりも募金期間が短かったにもかかわらず、2倍以上のお金が集まったのです。これは自分たちも少なくとも大きな地震にあったので、実感が湧くというのと、何とかして東北の人たちを助けたいという一人一人の思いの表れだったのだと思います。そして私たちの学校だけではなく、日本中の人たちがそういう思いでいたでしょう。だからこそ、たくさんの義援金や支援物資が集まったのだと思うのです。 かし、そういう物的な支援ばかりでいいのでしょうか。というより、それ以外は何もできていないし、逆に被災者の方々を悲しませるようなことをしているのではないかと思います。それが風評被害です。福島県やその隣県産のものは買わない。これが支援になるのでしょうか。確かに地震に伴って起きた原発事故の影響で被害を受けた農作物があるのは事実です。それでも売り場に出ているものは被害を受けていない安全なものばかりです。それを分かっているはずなのに、産地を見ただけでなぜか手を引いてしまう。これは一種の差別、心の差別だと思います。物的な支援もすごく大事です。でも、こういう心の差別をされて、本当に被災地の方々が喜んでくれるとは思えません。様々な物質のおかげで、なんとか生活できるようになっても、そういう現状があると知れば、心は晴れやかにならないはずです。さらに、心の差別はそれだけではありません。家があっても、原発近くに住む方々は移住を強制され、やむなく他県に移転してくる。そういう人たちが今もたくさんいます。この人たちはきっと心に大きな傷を負い、さらには本当は移転したくないという思いでいっぱいだと思います。だからこそ、そういう人が自分の周りにいたら、普通に楽しく接していかなければならないはずです。それなのに、学校に来た子に向かって放射能が移るなどと言って、その子に悲しい思いをさせたというのを聞きました。どうしようもない状況で、何かにすがる思いで移転してきている子に向かって、そういう心ないことを言うのは、その子を救うどころか、さらに傷を負わせてしまっているだけだと思います。自分だってなりたくてなったわけじゃないのに、被災者というだけでされてしまう差別。こんな差別がある以上、どんなに環境が整っても、被災地の人たちが、気持ちよく生活できる日々は来ないでしょう。日本がこういう状況の中で、世界中の人たちは日本を、東北を応援してくださっています。それを痛感したのは、日本ユニセフ協会に行った時でした。その日は、震災とは別の要件でそこに行きました。世界中の援助を必要としているたくさんの国々の現状を知って、改めて、日本が本当に恵まれているということを実感していました。そんな時、マリという国の大使館の人だという方がいらしていて、何かの前で写真を撮っておられました。その何かというのは、なんとマリの国の子どもたちが描いた福島向けの絵だったのです。そこには、上と下にたくさんの人たちが手をつないでいる光景が描かれていました。マリという国は、世界の中で最も援助を必要としている国の一つです。日本よりも人口が少ないのに、5歳まで生きられない子は日本の何十倍もいると言います。そんな辛い環境にいる子たちが、今回の地震で被害に遭った福島の人たちのことを心配して絵を送ってくれたのです。自分たちだって本当に辛いはずなのに、福島のことを思って一生懸命描いてくれたのです。私たちよりも辛い環境にいる人たちが、こんなにも東北のことを思ってくださっているのに、同じ日本人が心の差別をしていていいのでしょうか。同じ日本人だからこそ、東北の人たちを心から支えていかなければならないのではないでしょうか。そのためには、一人一人の心の改革が必要です。今からでも遅くないでしょう。むしろ、支援活動はまだ終わらせてはいけないはずです。東北の人たちが笑顔で暮らせるようになるために一番必要なこと、それは心の差別をなくし、日本中の人々が心の支えになることだと思うのです。杉本由香子さんの作文でした。以上のお問い合わせは、本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番、ファックスは 3209-9947 番へどうぞ。人権週間の話題でした。次はケーブルテレビの新宿区広報番組、こんにちは新宿区長ですのご紹介です。 生や新宿の街をより身近に感じていただこうと、区内のケーブルテレビ2社、東京ケーブルビジョン JCN 港新宿で、こんにちは新宿区長ですを放送しています。番組は新宿区ホームページで動画配信するほか、区役所本庁舎1階ロビーでご覧いただけます。また、本庁舎1階区政情報センター、下落合 1-9-8 区立中央図書館、内藤町87区立四谷図書館で DVD を貸し出します。12月の番組、新宿区における放射線量の測定、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う区民の皆さんの不安を解消する区の取り組みを、空間放射線量放射性物質の測定を中心に紹介します。担当は生活環境課。私の健康、町の元気、心身ともに健康な生活を送る健康寿命を伸ばすため、生活習慣病の予防や食育、女性の健康づくりなどを推進する取り組みや、現在策定中の健康づくり行動計画を紹介します。担当は健康推進課。放送時間は15分番組、12月1日木曜日から31日土曜日まで、毎日3回同じ時間に放送します。いずれも11チャンネルです。東京ケーブルビジョン午後0時半、8時半、11時から。JCN 港新宿、午後0時半、4時、11時からです。お問い合わせ先です。広報番組については、本庁舎3階、区政情報課広報係、電話 5273-4064 番。ケーブルテレビの受信については、東京ケーブルビジョン、電話 0120-5912-25 番、JCN 港新宿は 0120-0371-09 番です。以上、ケーブルテレビの新宿区広報番組、こんにちは新宿区長ですのご紹介でした。続いて、平成24年度予算見積もりの概要をお知らせします。区では現在、平成24年度の予算編成作業を進めています。今回は、新宿区基本構想総合計画で定めた基本目標の実現を目指し、第2次実行計画、24年度から27年度までで取り組む予定の事業の一部について、24年度予算見積もりの概要をお知らせします。すべての実行計画事業の見積もりの概要は、新宿区ホームページでご覧いただけます。見積もりに対する査定結果は、24年2月下旬ごろにお知らせします。予算編成の流れは次の通りです。9月1日、予算編成方針を発表。9月上旬から10月上旬まで、各部の予算目途額の策定。10月上旬から11月上旬まで、各部で予算見積もり書の作成。11月上旬、各部が予算見積もり書を財政課へ提出。11月中旬から下旬まで、各部長から区長へのプレゼンテーション。11月25日情報公開。12月下旬、区長査定。24年1月中旬、予算案の決定。1月中旬から2月上旬、予算書の作成。2月中旬、予算案の区議会への提出。2月下旬、情報公開。以上です。では概要をご紹介します。まず、まちづくり編です。基本目標1、区民が自治の主役として考え行動していけるまち。町会・自治会活性化への支援3650万円。町会連合会と連携して地域課題に取り組むとともに、町会・自治会加入率の向上を図ります。また、老朽化した町会掲示板の建て替え費用を補助し、町会自治会活動の活性化を支援します。地区協議会活動への支援、2942万5千円。地区協議会の運営・活動を支援し、住民自治の充実を図るとともに、地区協議会のあり方について検討を進めます。基本目標2、誰もが人として尊重され、 自分らしく成長していける町、認証保育所への支援10億3050万7000円、開設準備経費や運営費を補助することで認証保育所の設置を促進します。また認証保育所を利用する方の保育料負担を軽減するため保育料の一部を助成します。保育園・幼稚園の子ども園への一元化、4億4471万6000円。保護者の就労の有無にかかわらず、小学校就学前までのお子さんの成長と発達に応じた保育・教育を一体的に行い、家庭と地域の子育て力の向上を図るため、保育園・幼稚園の子ども園への一元化を推進します。仮称・越智中井子ども園の開設、柏木子ども園の定員拡充、学校支援体制の充実、1億7809万9000円。小中学校などに学習指導支援員を配置し、各校の実情に応じたきめ細かな指導を充実させます。また、学校支援アドバイザー、退職校長などを派遣し、若手教員への基本的な指導や学校運営の具体的な助言などで、学校の教育力の向上を図ります。女性の健康支援、4561万9000円。女性の健康手帳の作成・配布、健康相談・イベントなどの実施、子宮頸がん予防ワクチン接種の実施などの施策を推進します。基本目標3、安全で安心な質の高い暮らしを実感できる町。高齢者総合相談センターの機能強化、2億2197万8000円。高齢者総合相談センターの人員体制の充実を図るとともに、利用しやすい施設とするため、区有施設への併設を推進します。地域密着型サービスの整備、6億1629万1000円。介護が必要になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グループホーム、定期巡回、随時対応型訪問介護看護の整備を促進します。障害者入所支援施設、グループホームなどの設置促進、625万円。弁天町国有地を取得して、主に知的障害者が対象の入所支援施設を民設民営方式で整備します。また、グループホームなども民設民営方式で整備します。区営住宅の再編整備、30億20万円。弁天町国有地を取得して、早稲田南町地区の区営住宅を移転建て替えし、居住環境の向上を図ります。建築物等耐震化支援事業、11億4343万6000円。予備耐震診断などのための技術者派遣、耐震補強工事などに要する経費を助成し、区内住宅の耐震化率の向上を推進します。災害用避難施設及び備蓄物資の充実等、9984万4000円。避難所に避難していなくても支援の必要な方や、帰宅困難・要援護者のための食料等備蓄物資の充実と、災害用備蓄物資の適正配置を行います。また、新宿駅周辺の帰宅困難者一時退避場所に、防災資機材や備蓄物資を整備します。基本目標4、持続可能な都市と環境を創造する町、区民の低炭素な暮らしと町づくりへの取り組みの促進・支援、9941万8000円。緑のカーテンや新宿打ち水大作戦など、区民一人一人の省エネルギーへの意識向上のための事業を実施します。また、住宅用再生可能エネルギー機器などの導入経費の一部を補助し、家庭からの二酸化炭素排出量の削減を図ります。事業者の低炭素な暮らしと町づくりへの取り組みの促進・支援、1828万1000円。中小の事業者を対象に、省エネルギー診断や環境マネジメントシステム、認証取得への助成等、省エネルギー行動を促進し、二酸化炭素排出量の削減を図ります。 基本目標5、町の記憶を生かした美しい新宿を創造する町、地区計画等の町づくりルールの策定、3,204万3,000円、地域住民との協働により地区計画や町づくり構想、ガイドライン等町づくりのルールを定めます。24年度予算見積もりの概要の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。